始まりました京都の生き物ラジオ図鑑。先ほどオープニングでご紹介をさせていただきましたが、ここからのコーナーは京都の生き物ラジオ図鑑京都水族館の企画広報チーム藤原彩奈さんにリモートでご出演いただきます。藤原さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。私の声は届いていますか？
はい、大丈夫です。
ありがとうございます。さあ、それでは今日もね、京都水族館で暮らす生き物たちについてお話をお聞きしていきたいと思いますが、今日はどんなお話をしていただけますか？
今日はアザラシについてお話ししたいと思います。
はい、アザラシ可愛いですよね。
ね、
京都水族館に行ったらアザラシたちがね、途中迎えてくれたりしていますけれどもね、そんなアザラシについて今日は教えていただけるということなんですけれども、はい、まずはアザラシといってもどんな生き物なんだろうとふと考えたりするんですが、アザラシについて特徴など教えてもらえますか？
はい、そうですね、アザラシと一言に言っても結構ワモンアザラシだったりですとか、はい、南のアザラシなど結構いろんな種類がいるんですけれども、京都水族館で暮らしているアザラシはゴマフアザラシという種類になります。
おお、ゴマフアザラシ、はい、ゴマちゃん。
そうですね、ゴマちゃんです。はいはい、実は日本の海にも生息しておりまして、北海道沿岸海域が生息地の一部となっておりまして、うん、寿命も約30年前後と言われています。
30年も生きてくれるんですね。
そうなんです、うん、で大きさなんですけれども、はい、京都水族館で暮らすアザラシのうちの光の例に例えますと、はい、体長が約151センチ、ほうほう、体重が、うん、時期によるんですけれども、だいたい85キロぐらい。
結構重たいですよね。
そうなんです、結構人間と比べると体長に対して体重がしっかりある個体、うん、ります。
でもアザラシを見ていてそんなにぽっちゃりしているって印象はないんですけれども、なんか不思議な感じですよね。すごく中に詰まってるんです ね、しっかりと。
そうですね、
ね、でも私ね、可愛いなと思うんですけれども、アザラシとかオットセイとかあのあたりの区別がもう一つパッと見てこれはどれって言えないんですよね。
そうですね、よくオットセイとどう違うのっていう形でも聞かれるんですけれども、
やっぱり
アザラシの仲間は陸上で腹ばいで這うように動くんですね、うん、
はい、
でそれに対してオットセイなどは、はい、陸上では前足を使って体を起こした状態で動いています。
はいはいはい、わかります。なんか背筋がすごいなっていうぐらいの感じで。
そうですね、はい、うんうん、はい、でまたアウトですけれども、うん、アザラシは水中で後ろ足を左右に振って動くのに対して、はい、オットセイは前足を前後にかくようにして水中で泳いでいるので、は見分けることが、はい、できるかなと思います。
アザラシは横に尾っぽを揺らす。
そうですね、でゆらゆら
と。オットセイはいわゆるドルフィンキックですよね。
そうですね、こういった形でドルフィンキックのような、はい、イメージですね。
そうなんだ、あ、ちゃんと違いがはっきりしてるわけですね。
はい、そうなんです。
なるほど、じゃあちょっとその陸に上がっている時の状況、動いている状況であったり泳いでいる姿を見たらすぐわかるよっていうところですね。
はい
はい、でも大きさとかも割と違うんですか？パッと見た生態の大人の。
あ、そうですね、見た目まず全然違うので難しいんですけれども、うんうん、比較的オットセイの方がちょっと、ま、スリムじゃないんですけれども、
うんうんうん、
本格的にはちょっとアザラシより少し細く見えるかなっていうようなイメージ。
そうなんですね、うん、そっか、わかりました。じゃあまずは、違いはちょっとこういうところにあるんだっていうお話をお聞きしたところでですね、
はい、
さあこの京都水族館では1頭だけじゃなく何頭かで生息してますよね、暮らしてますよね。
そうなんです、京都水族館には3頭のアザラシが暮らしてまして、うん、メスのハマ、
うん、
オスのヒカル、
うん、
のが暮らしています。
3頭もなんか、よく似たお顔をしているような気がするので、 別々にいる瞬間を見ない限りにはふーっとその水槽の外から見てるとこの子は誰だろうっていうのはちょっとまだ分かんないんですけれどもね、分かりますか、うん、藤原さんは。
そうですね、私もようやく見分けが少しずつできるようにな
るほど。
そうですね、一番分かりやすいのがメスのハマになりまして、うんうん、
はい、
見た目でパッと見て一番大きい、体が大きくてちょっとしあの色白さんだなっていう子がいたらその子はハマです。
あ、女の子だけど一番大きいんですね。
そうです、一番体が大きい子です。
うんうんうん、じゃあハマちゃんは一番大きな女の子、続いては、はい、
で、白とヒカルに関してはちょっと体の大きさが同じぐらいでちょっと見分けるのが難しいんですけれども、
はい
はい、白はあの尻尾の横にちょっと黒い丸のようなものがあるっていうのと、うん、
はい、
ちょっと白っていう名前なんですけど、はい、お腹がちょっと黒っぽい。
はあ、白なのにお腹が黒っぽい。
そうなんです、
そうなんだ。そうか、
でこちらでもないのがヒカルです。
へえ、なるほど。じゃあ、もう削除形式で見分けていくって形ですね。
そうですね、はい、
分かりました。それぞれね、かわいいなと思うんですけれども、藤原さんは触ったことってありますか？触れたこととか。
はい、あります。
手触りどんな感じなんですか、アザラシって。
手触りが、うん、飼育スタッフ、一部の飼育スタッフ曰く、うん、阪急電車の座席というふうに。
急電車の座席要は一見柔らかそうに見えるけれども触るとちょっとチクチクするような。
そうですね、
でもシューッとなぜるとまたスムーズになる、うん、そういう感じですね。
はい、はい、ちょっと毛が短くてちょっとシューなるようなイメージかっていう。
そうなんだ。なんか基本ね、なかなかアザラシに触れることっていうのはないと思うので、どんな感じなんだろうなと思いながら想像しておりましたが、なるほど、阪急電車の座席、はい、まあ、高級なベロアって感じなんですね。
そうですね、
はい、わかりました。でも彼らはどんなものを食べてるんですか、毎日。
そうですね、毎日1日約3キロの魚を食べておりまして。
3キロも。
そうなんですよ、アジ、シシャモ、ニシ、ホッケなどの魚を2つに分けて食べています、
うんうん、へえ、なんだかどれも美味しそうですけれどもね。
そうですね。
なんか私たち焼き魚を想像してしまいますけれども、もちろん生ですね。
生です。
へえ、それを1日2回合計で3キログラムになるように食べてるんですね。
はい。
でこれって餌を食べる時間とか決まってるんですか？
そうなんです、ご飯の時間、日によって多少前後はしてしまうんですけれども、
はい、
開館直後の10時と4時40分に送っているので、うんうん、
はい
はい、ご飯食べてるとこ見たい方はこの時間が狙い目になります。
なるほど。でもお魚だけしか食べなくって、栄養分はちゃんと取れてるんですか？
実は、少し水分が不足してしまいがちになっちゃうので、はい、実は水分補給として、うん、ミネラル成分が入ったゼリーも食べているんです、
なんか水の中に住んでいるのに水分が足りなかったりするんですね。
そうですね。
そっか。じゃあちゃんとそういった必要な栄養分を取らせてもらって元気に生きている、過ごしているって感じですね。
はい、はい、そうです。
ね、でも今ちょうどそんなアザラシたち の, 企画展されてるんですよね、京都水族館さんでは。
はい、はい、そうなんです。今回3月16日から飼育スタッフ館長化プロジェクトの第2弾として、うん、リナの水族館アザラシヒカルのポテンシャル展が開催中になっております。
おーね、この館長化プロジェクトの第2弾ということで、第1弾はカエルさんでしたよね。
そうなんです。3月15日まで石川香織というのかの飼育スタッフが担当しまして、
はい、
沢が愛するヒキガエルを展示していたんですけれども、うん、
はい、
はい、続いては今回は第2弾になります。
うん、で、続いては岡本里奈の水族館ということで、はい、アザラシヒカルのポテンシャル展をされてるんですね。
はい、
こちら内容はどんな感じになってるんですか？
はい、こちらなんですけれども、うん、京都水族館で働く飼育スタッフが、うん、限定ブースをプロデュースする企画になっております、はい、当館飼育スタッフ、今回岡本里奈が館長になるんですけれども、ええ、岡本がお客様に魅力を伝えたい愛する生き物を展示しております。今回は、うん、アザラシヒカルをテーマに岡本里奈の水族館を開催しております。
はい、ね、やっと楽しみなんですけれども、どんな感じになってるんでしょうね。あの館内が分かりやすくパネルとかも飾られてるんですかね。
そうですね、
ね、そっか。ちなみに、日程が3月16日土曜日からということですよね、
はい、
もうスタートしております。これが、2024年の5月の31日金曜日までなんですね。
はい、そうです。
場所がどのあたりになるんでしょうか？
はい、場所が2階のホームプラザになります、
うんうんうんうん、でこれは特に何かその別途入場料的なものを払わなくてもいいんですか？
はい、大丈夫です。
じゃ京都水族館さんに入る入館料だけ払っておけばもう自由に参加できる、見れるっていう感じですよね。
はい、
あの見どころどこでしょう？
そうですね、見どころなんですけれども3つありまして、うん、
はい、
1つはあのアザラシヒカルをイメージした大型モニュメントを設置しております、
うん
うん、これが結構実際見るとインパクト抜群で約150センチぐらいの高さになるんですけれども、
はい、おー高い、すごいですね。なんか写真で見ているとそんなに大きく見えなかったんですけども、はい、150センチにもなるんですね。
そうなんです。お客様にもちょっと写真撮影、写真スポットとして楽しんでいただいているので、ぜひあの写真撮影を楽しみいただけたらなと思います。
ね、楽しそうですね、はい、そして、
はい、2つ目があの壁一面を埋め尽くす光る愛の展示です。
おお、どんな風に？
壁には、うん、そうなんです、一面にちょっと光るの個体紹介だったりですとか、
はい、
あの来る日のスケジュールだったりですとか、
ええ、
岡本里奈が好きな光の表情だったりですとか、
うん、
光を愛する岡本館長ならではの視線であの光のポテンシャルの方を紹介しております。
いいですね。じゃあ、あの可愛い写真とかもいっぱい見せていただけるかもしれませんね。
そうですね、写真だったりですとか、うん、意外と知らないアザラシの毛の実物展示だったりですとか。
おお、じゃ あの阪急電車のソファーっていうのを納得してもらえる
かもしれない
わかりました。他にもあるんですよね、はい、見どころ。
そうなんです、実はヒクイズヒカルオアロットと言いまして、
はい、
あの壁面にデジタルサンディーズを設置しております。こちらなんですけれども、
はい、
ヒカルに関する2択クイズをランダムで出題しまして、
はい、
ちょっとヒカレル形式になってるんですけれども、
うんうん、
クイズに答えていただくと、
はい、
正解数に合わせて光るビギナーなど称号が表示される、はい、クイズを開催しております。
すごい面白そう。子どもたちにとってもいいですよね、これね。
そうですね、楽しいかなと思います。で、問題の場合に、館内に掲示される光るの情報、ちょっと見分け方を注目していただけるとちょっと分かる問題も多いかなって思いますので。
じゃあしっかり見た上でクイズに挑戦ですね。
そうですね、
うん、
2問連続正解するとあの光るチャンピオンの称号が獲得できますので、ぜひ光るチャンピオンを目指して頑張っていただければなと思います。
すごい、10問連続正解で光るチャンピオン。これ光るチャンピオンになったら、何かその印ってもらえるんでしょうか？
すみません、ちょっとお渡しできるものは
じゃあちゃんとあのパネルに出てくるんです ね、
そうですね、
あの君は光るチャンピオンだよっていうことが
表示されるので、それをぜひ写真に収めていただければなと思います。
ね、嬉しいですね。じゃあそれでお写真撮っておけばこれ見てみてって言えますもんね。
そうですね、
ねえ、そっか、いいですね。あのアザラシくんたち見に行きたいです。そしてあのこのイベントにちなんで食べ物、はい、飲食の方でもそれにちなんだメニュー出されてるんですよね、確かね。
そうですね、ふわふわ光るのベリーソーダって言いまして、
はい。
ソーダの上にアザラシ、光をイメージしたマシュマロを、とても可愛いドリンクが販売しております。
はい、こちらね、ホームページの写真でも見ていただけますけれども、とっても可愛いです。そして美味しそうです。ぜひこれは食べて飲んでみていただきたいですね。こちら、税込み750円、スタジアムカフェで販売されてますよね。
はい。
はい。さらにはグッズも販売されてるんですよね、これ。
はい、そうなんです。ノベルティ付きアザラシぬいぐるみ特大といいまして、
はい。
もともと販売しているアザラシぬいぐるみ特大サイズがあるんですけれども、
はい。
その岡本館長がセレクトした光のチェキが1枚ついてきます。
おお、いいですね。じゃあこの期間に買うと、その特別にそういったチェキが1枚選べるわけですよね。
そうですね、チェキはもう1枚1枚異なっているので、じっくり選んでご購入いただけたらなと思います。
貴重ですよね。こちらなんかクッションにするのはかわいそうなぐらい、なんだかかわいらしいぬいぐるみになってるんですけれども、持たれるのも持たれやすそうなぬいぐるみですよね。
そうですね、大きさ的に大体高さ約70センチぐらいあるので、持たれるのにはちょうどいいなと思います。
いいですよね。そっか、可愛らしいです。で、実際に可愛いアザラシを見て堪能していただいて、こういったふわふわ光るのベリーソーダやクッションぬいぐるみですね、こちらも楽しんでいただければと思います。もうすでにスタートしております。3月16日の土曜日から始まっています。岡本里奈の水族館アザラシ光のポテンシャル展、こちらが、飼育スタッフ館長化プロジェクトの第2弾としてただいま開催中ですよね。
はい、
はい、ありがとうございます。ということで、今日は京都の生き物ラジオ図鑑、京都水族館の企画広報チーム藤原彩奈さんにリモートでご出演いただきました。藤原さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
また来月もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。